それでは29回目の、質問読み上げ、登壇かなの読み上げさせていただきます。エンジニア採用で技術スキル以外に重視するポイントについて、33歳 E さんからの相談です。今年度から EM、エンジニアリングマネージャーになって、エンジニアの採用に関わるようになりました。技術スキル以外をどう評価すればよいのか、いまいち自信がありません。皆さんはエンジニアの採用では技術スキルの他にどのようなポイントを重視していますか？という質問になっています。これはなかなかそれぞれ考え方がいろいろありそうですが、どうしようかな。じゃあ、徳倉さん、これ採用どうですか？
そうですね。これ、ちょっとエンジニア採用でっていうことで、どういうエンジニア採用なのかっていうところによっての、見た方がいいポイントってことになってくるんじゃないのかなという印象を受けました。例えば、IT エンジニアの、職種で、私がざっくりと分けるとすると、社内というか製品開発系だったり、そういうインフラ系、ある意味社内の閉じられた環境の中で、業務をしていくエンジニアと、あとお客様、対お客様を向いて、サポートエンジニアだったり、セールスエンジニアだったり、お客様との接点っていうのも大事にしながら、何か業務をするエンジニアさんと、っていう、ところは大きく分かれているのかなというふうに思ってます。なので、例えばカスタマーサクセスマネージャーって、これアーキテクトの、エンジニア職なんですけれども、そういった場合は、技術スキル以外のところで、やはりお客様とコミュニケーションができるかどうかっていうところだったり、あと、課題解決能力があるかどうかっていったところは、もちろんこれカスタマーサクセスっていうのは、お客様の立場に立って、いろんな物事、課題っていうものを、自社製品っていうところの力で解決できる提案っていうのを差し上げるっていうようなエンジニアなので、そういったところですね。だったり。そのあたりは違うのかなという感じがします。ただ、共通して言えるところは、どういうエンジニアさんであっても、協調性っていうんですかね、チームワークできる人でないと、その入った後にですね、おそらく、エンジニアさん、特定の、エンジニアのお仕事をスポットで採用っていうことの場合はちょっと違うかもしれないんですけれども、何かチームに所属いただくエンジニアさんの場合にはチームワークって必ず必要だろうなというふうに思いますし、あと二つ目は学習意欲があるかどうか。おそらく、決まったことだけをやるっていうエンジニアさんとすごく限られている可能性があるなと思っていて、例えばバージョンアップかもしれないですし、製品であれば製品のことを、教えてもらってないので答えられませんっていう、多分そういうのは通用しないエンジニアの職種なのかなと想定すると、いろんな学習をどんどんしていただけるような、特に中途採用の場合には、全部教えてくださいっていうよりは、ある程度、そこでそもそも意欲がないとなかなか学習スピードって落ちていくので、そういったところがあるかどうかっていったところ、あと私は3つ目、体力があるかどうかっていうところはね、これね、意外と気になりますね。なので、学生時代に、例えばね、スポーツやってましたとか、体力というか、趣味でね、何かスポーツやってますとかっていうところはもちろん、そういった方は、体力づくりっていうところも、普段から、習慣としてやられてるのかなとも思うわけなんですけども、必ずしも、じゃあ部活やってなかったからダメなのかって言うと、そうではなくて、健康的にちゃんと、眠れてますかとかっていう、ところもそうかもしれないですけれども、健康の持続性って、これエンジニアのキャリアを持続するってとこと、私直結してるなっていうふうに思うので、やっぱり健康管理っていうのがきちんとできるっていう感じですね。 エンジニア会話で一回筋肉が全てを解決するっていうような
ありましたね。
そういうのあったと、あったと思うんですけど、でもね、意外とこれ落としがちなので、これは採用の時に、ストレートに筋トレしてますかって聞く人はいないと思うんですけれども、ちょっとね、普段、例えば、ちょっと、なんでしょうね、どういった、体をね、動かすっていうようなこと、どんなことしてますかっていうようなことであれば、あんまり、どうでしょうね、その支障がない範囲で、答えていただければっていう中で、直接聞いてみたりっていうのはどうかななんていうのは思ったりしました。どうでしょうかね。はい、
私もそう、なんか最近思っているのは、体の体力、なんか身体的体力もあるし、なんか知的な体力みたいなところ、考え続けるのも体力がいるじゃないですか。
だ
から多分そういうのが総合すると、いや、おっしゃる通りだなって気がする。やっぱね、何か仕事をやり続けるって結構しんどいことだなとやっぱり思うので、
すごく集中力を使いますからね。
これを採用時に見極めるって結構難しかったりしますよね。もちろん聞ける質問、聞けない質問が当然ある中で、体力か、なるほど、これはちょっと面白い、また考えたいテーマの一つだなと思いながら聞いてましたが、ちょっと先にあれですね、ディスカッションみたいな話に入る前に、新玉さん的にはこの質問に対してどこを重視してますみたいなのってあったりしますか？
そうですね、体力、確かになるほどと思って、早速心のメモ帳に書きつけましたけど今出てなかったお話でいくと、ハードスキルみたいなところって私はそんなに重視してなくて、なんていうんですかね、気概があればいくらでもキャッチアップできる部分だと思っていて、どちらかというとその、今いるメンツとこうシナジーを生む、立ち回りをしてもらえそうかどうかみたいなところを、見させてもらうことが多いかなと思います、で、それはそのバリューカルチャーにマッチしているかどうかっていうのを、私だけではなくて一緒に働くことになるメンバーと、こう話してもらって、感想を聞かせてもらったりとかっていうこともやってるんですけど、それでこうお互いにこの人とうまくやれそうだなっていう感じがしないと、なんかこうたとえちっちゃな違和感でもそれって結構後になって当たっちゃったりするから、そういったところをこうみんなで見逃さないようにしようねっていう、それはその応募してくださった方に対してもそれはこうなんかお伝えしたいなって思ってコミュニケーション取ってますし、っていうのはありますかね。
バリューカルチャーとのマッチングっていうのは、なんか協調性みたいなところはまた違うんですか？なんか属性みたいなことになってくるんですか？
そうですね、なんか土壇場で何を大事にするかみたいな、って思います。なんか余裕がないときって素が出るじゃないですか、人間、そのこう素のところでどういう反応をするかなとか、あまりこう表現が良くないですけど、そこでこう保身に走ってしまうようだと、例えば何かインシデントが起きた時にそれをこうもしかしたら隠されちゃうかもしれないみたいな、でこう手遅れになってから発覚してしまって、なんかみんなで頭を抱えるみたいなのになっちゃうとやっぱり良くないねって思うし、それはその体制作りによってカバーできるポイントももちろんあると思うんですけど、そこでこう勢いよくごめんなさいって言える人とだと私は気持ちよくお仕事できるかなって思うんで、そういったところですかね。
そう、なんかこう技術力みたいなところを気にしない、でもそれ以外こう気概があればシナジーがあればっていうところはなかなか、直近言っている会社もなかなか多い中でもうちゃんと言っているっていうのはすごいですね。これやっぱりこう技術以外、どっちかっていうとこの方は EM になってまだ今年度からっていうことなので全然こう EM になって2ヶ月か、いやそれだと
大変だ。
やっぱ技術スキル以外のところが大事だなって多分このお二人の話聞いてると本当に技術スキルっていうところよりもなんかこう協調性を、うん、学習意欲体力みたいなところがあれば、うん、結構なんとかなるみたいな感じなのかなと聞いてて思ったんですけど、
うんうん、
なんかそうなんかそこに私も結構その節があって特に M3 とかってやっぱエンジニア出身じゃない人とかも結構いたりするんですよエンジニアの中には、
うんうんうんうん、
でもそれでもなんか学習意欲と か, なんかある意味そこに対してちゃんと興味を持って自分で動けたら全然できると思って、うんうん、なんか採用活動進めていたりするので結構そうだなと私もあの同意なんですけど気づけるのって結構2ヶ月では難しいなと思ってそれってどうやってこうどうやって遷移していくんですかねなんか、この EM 技術力しか見れないなっていうところから少しずつこういうところを見ていけば後に活躍するだろうなっていう人が分かっていくのってこう、
うん、
なんか直感一番最初から直感的に分かる人もいるかもしれないんですけど大体まあ最初は分かんないのノリでだと思うんですけど、うん、なんか採用でなんか少しずつ分かってきたなみたいなエピソードとかってこうあったりしますか？これ荒玉さんとかどうですか？エンジニア採用
そうですね。これはちょっと私の話というよりも知り合いの話なんですけど、実際に痛い目見るみたいなのはあるよねっていうのは聞いたことがあります。
うんうん、
そのこういわゆるブリリアントジャークっていうんですかね、うん、技術力を重視して採用した結果そのこう、まあ、例えば事業会社ウェブの事業会社ですとその作っているプロダクトによって生み出される事業価値が、うん、こう会社をドライブさせていくっていうすごく大事なポジションだとエンジニアのことをね私は思っているんですけど、うんまあ、その中でこう技術に興味が全振りされてしまった結果その事業としての価値がこうどんどん生み出されなくなっていってしまうみたいな、まあ、そういったこうリスクもあるのかなというふうに思ってまして、
うんうんうん、
そういったところも含めてさっきのが出てきたっていう感じですかね。
はいはいはい、なかなかね痛い目を見たくないという気持ちが人間どうしても生まれてしまいがちだったりしますよね。うんうんうんうん、なるほどね、確かにな。EM、その意味では本当に一番最初の EM 今年度から採用っていうことで相当難しい立ち位置にいるというか、うん、のかなと思ったりしますが、そうですね。
先達が社内にいれば、うん、その方にこう、
うん、
これまでのうまくいった話とうまくいかなかった話みたいなのを聞けるといいですよね。
そうですね。なんかやっぱこれってこうこの質問にこう具体的に答えづらいのはなんか会社によってやっぱ求めてる人っていうのは違う。さっきこう所さんがおっしゃってたような話に近いのが、うんうん、どういうエンジニア必要かみたいなところっていうのをちゃんと話してそれをなんかもう諸先輩方ないし、
うん
ね、会社役員でもいいですし、うん、CTO、CEO でもいいですしどういう人が欲しいのかっていうのをまず定めるところからやった方がいいのかなという気は私はちょっとしたりしますね。
確かにそれをこう、うんうん、自分の言葉で1から100まで説明できるようになってそれが腹落ちできるよっていう状態だとそれを満たすために見るべきポイントっていうのもシャープになっていくのかもしれないですね。
うんうん、そうですね、うん、
まあいろんなそうですね、あ、かぶっちゃいましたね。
どうぞどうぞ。
この EM の方にもしアドバイスできるとしたら、いろんな会社さんのなんか近しいエンジニア採用の求人情報を読んでみると、ヒントが得られるんじゃないかなって思ったんですよね。
うんうんうん、
結構求人情報の中でも、そのこういう技術を持ってる人、探してますってズバッと書いてあること多いと思うんですけど、それ以外で、まあ、他にも、
うん
うん、そのソフトスキル的なところもそうかもしれないですし、こういう経験がある人を重要してますとか、なお良いみたいなことで、いろんなこうヒントになる、まあ、これも表現 とかもすごく参考になったりすると思いますし、まあ、特にあの私もこうマネージャーになったばかりの時っていろんなこと全部一人であのこう評価もそうかもしれないし、いろんなことをこう頑張ってやんなきゃっていう、こう感覚になったりするんですけど、いろんなところにヒントだったり、あの参考になるものってあるんじゃないかなと思うので、あのいろんな使えるリソースは使った方がいいのかなと思いました。あと面接もこれあの面接プロセスによって会社によって違うと思うんですけども、そのあたりの評価も自分だけじゃなくて、もしかしたら一緒に働くチームメンバーの人一人、同席してもらうとか、あのそういうやり方が許される会社であれば、例えば自分のビューではこう、こういう視点で評価をするっていうところが意外とあのメンバーの人が同席したことで、あのメンバーからはあこの人はこういうところで期待できそうですとかって違うあの評価というかですね、 見え方とかあの出てきたりするケースってあるかもしれないですし、はい、そのあたりもそうですね、これも採用って本当に人と企業のマッチングのところ、これもですねなかなかあの答えがないテーマなので、
本当ですね、
いろいろ試してみるというかですね、やっぱりあの会社によってこういう傾向みたいなのが見出せてればいいんですけど、そうでない場合とかはそのあたり、ちょっといろいろやってみる必要もあるのかなというふうに思います、
いろんな事例を知らないとやっぱりいけないなっていうのはその通りな気がしますね、会社ごと。それこそインターネットをGoogle検索すればこうなんでしょうね、こうこのポイントっていうのは出てくるんです。なるべく数を知ってその中で会社で合わせていくっていうのもまた一つ面接プロセスの PDCA じゃないですけど、それも結構いいですよね、
ああいう結構その、みんなが欲しいポイントがなかなか外に出ない分野でもあると思うんですよね、採用のこうリアルなところ、ホットのところっていうのって、私はなんかそういうのがあって、あの EM 向けのミートアップを細々と始めました
じゃあ、そこに参加するしかないな
お待ちしてます
EM ミートアップ、エンジニアリングマネージャーミートアップみたいなやつですか。
そうです、 EM ゆるミートアップって言って、まあ、あのゆるくやりたいんで、あの、はい、最初からエクスキューズするっていう
ああ、いいですね。まあでもそういったところでやっぱ他社の事例を知る本当大事ですよ、
クローズドな、あえてクローズドな場にしているので、なんか、なかなかこうインターネットに出す情報っていろいろ気を使うじゃないですか。もちろんその、その事例を何か出すっていう時ってその候補者の方との関係性とかもあるし、会社としてのレピテーションみたいなところもあるし、なかなかセンシティブな話題なので、まあ、そういったところをこうクローズドですよっていうふうにすることでこうあの安心して相談するされるっていうのができる環境を作りたいなみたいな。
はいはいはい、そうですね、確かにね、いろんな、そうですね、やっぱなんか一人でまさにやらないっていうのは結構大事なお二人ともキーワードにしてる気はしますね、この採用って答えがない話なので、一人で決めてこれで自分がこの候補者を評価できてるっていうのは、まあ、基本的にそれはないと思いながら仕事をするっていうのは結構重要な気がしますね。私のおすすめめちゃくちゃあるんですけど、私あの最近もうどこでもかしこでも推してるんですけど、人を選ぶ技術っていう本があって、これめちゃくちゃいい、
これいいですよね、
これね、まず読んでほしいなと思いますけども、はい、あれを読んだら結構本当に答えがだいぶ書いてあるので、これはこういうところかなと、なんかいろんなこと書いてあるんですけど、本当にどういう人を選ぶ、結構ナレッジがちゃんと書いてあるし、エンジニアにも割と分かりやすいと思うんですよね、やっぱ構造化されて書いてあったりするので、はい、これを読みながら、まあ本当にでも私も言ってることは一緒で、やっぱ事例を知るというか、いろんな考え方を知って、あとは社内でそれを回していくっていうことになるのかなと思ったりしますね。なんか前職で私はあの採用検討会というのを導入しまして、その面接に会った人全員が集まって、それこそ CTO も含めて全員で集まって、この人を本当に採用していいんだっけっていうのを検討する会みたいなのを 導入したんですけど、やっぱそれやるとみんな時間が取られてちょっとこう大変だなっていう声も上がりつつも、やっぱりどんどん面接のクオリティって上がっていく。で、はい、なんでかっていうと、やっぱ人と話して自分の考え合ってるかをやっぱこう回さないとよくわからんままこうずっと進むみたいなことになっちゃうなっていうのは、それを作った時に非常に強く感じたので、やっぱこれ一回やっぱ話してみるべきかなと私も思ったりしますね。はい。いや、なんか大体似たような答えになりつつも、なんかお互いこう気にしてるポイントは違うということで、このまさに自分が気にすべきポイントと、その会社で周りの人が気にするべきポイントっていうのをすり合わせるっていうところで回答としていければなと思います。はい、お二人ともありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
聞くエンジニアタイプでは、技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、Spotify でお聞きの方は、ぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。